二度目の宿名に出る晩、九郎とはこのことかとさすがにしんみりしたが、宴会の席ではやはり商売大事と務めて、一人で座敷をさらっていかねばすまぬ。そんな気性はめったに失われるものではなかった。夕方、蝶子が出かけていくと、龍吉はそわそわと店を早じまいして、二つ井戸の市場の中にある屋台店で、火薬飯とおこぜの赤だしを食い、カラス貝の酢味噌で酒を飲み、六十五銭の勘定を払って、安いもんやなぁと、カフェ一番でビールやフルーツを取り、肩入れをしている女給に、ふんだんにチップをやると、10日分の売り上げが飛んでしもうた。やとなの儲けでどうにか暮らしを立ててはいるものの、龍吉の使い方が激しいもので、だんだん問屋の借りもかさんできて、1年辛抱したあげく、店の権利の買い手がついたのを幸い、思い切って店を閉めることにした。店じまいめちゃくちゃ大投げ売りの2日間の売り上げ100円余りと、権利を売った金120円と、合わせて220円余りの金で、問屋の払いやあちこちの支払いを済ませると、しかし10円も残らなかった。2回借りするにも前払いでは困ると、いろいろ探しているうちに、お金のところへ出入りして顔見知りの呉服屋の担ぎ屋が、うちの2階が空いてまんね。長半のことですさかい、部屋代はいつでもよろしおま。と言うたのをこれ幸いに、飛びた大門前通りの路地裏にあるそこの2階を借りることになった。龍吉は相変わらず浄瑠璃の稽古に出かけたり、近所にある赤のれんの五線喫茶店で何時間も時間を潰したりしてたあいなかった。蝶子は口がかかれば雨の日でも雪の日でも働かいでおくものかと出かけた。もう雇なたちの中でも古顔になった。組合でもできるなら差し詰め幹事というところで、年上の奉媒からも蝶子姉さんと言われたが、まさか得意になってはいられなかった。衣装の裾なども恥ずかしいほど擦り切れて、喉から手の出るほど新しいのが欲しかった。おまけに、舌が呉服の担ぎ屋とあってみれば、たとえ名銭の一枚でも買ってやらねば義理が悪いのだが、我慢してひたすら貯金に努めた。もう一度一軒店の商売をしなければならぬと、親の仇を取るような気持ちで、我ながら浅ましかった。3年経つとやっと200円貯まった。龍吉が腸が痛むというので、時々医者が酔いし、そのため入り日がかさんで、歯がゆいほど金はたまらなかったのだ。200円できたので、龍吉に、なんぞええ商売ないやろか、と相談したが、今度は、そんなはした金ではどないもしようない、と乗り気にならず、ある日、そのうち50円の金を飛びたの車で瞬く間に使ってしまった。四五日前に妹が近々婿養子を迎えて、梅田新道の家を切り回していくという噂が龍吉の耳に入っていたので、かねがね予期していたことだったが、それでも、将棋を相手に一日で50円の金を使ったとは、むしろ呆れてしまった。ぼんやりした顔をぬっと突き出して帰ってきたところを、いきなり襟をつかんで突き倒し、馬乗りになってぐいぐい首を締め上げた。苦しい、苦しい、おばはん、何すんねん。と、龍吉は足をバタバタさせた。蝶子はもう、思う存分折檻しなければ気が済まぬと、締め付け、締め付け、打つ、殴る。 しまいに龍吉は、どうぞ堪忍してくれと悲鳴を上げた。長子はなかなか手を緩めなかった。妹が婿養子を迎えると聞いたくらいでやけになる龍吉が、腹立たしいというよりむしろかわいそうで、長子の折檻は地上めいた。隙を見て龍吉はひいひい声を立てて下へ降り、逃げ回った挙句便所の中へ隠れてしまった。さすがにそこまでは追わなかった。下の主婦は女だてらとたしなめたが、長子は物一つ言わず、袖を顔に当てて肩を震わせると、思いがけず初めて女らしく見えたと主婦は思った。年下の夫を持つ彼女はかねがね長子のことをよく言わなかった。毎朝味噌汁をこしらえるとき、龍吉がたすきがけで鰹節を削っているのを見て、亭主にそんなことをさせてよいもんかとほとんど口に出かかった。好みの味にするためわざわざ鰹節削りまで自分の手でしなければ収まらぬ龍吉の食い意地の汚さなど知らなかったのだ。勝家も同感で、いつか長子龍吉と三人連れ立って千日前へ浪速節を聞きに行った時、立て込んだ寄席の中で誰かにいたずらをされたとて、キャーと大声を出して騒ぎ回った長子を見て、えらい女やと思い、体裁の悪そうな顔で目をしょぼしょぼさせている龍吉にほとほと同情したと帰って女房に言った。あれでは今にこれやさに嫌われるやろう。夫婦はひそひそ語り合っていたが、案の定龍吉はある日ぶらりと出て行ったまま幾日も帰ってこなかった。